ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は原田マハさんの新刊黒い家という本について話してみようと思います。ついに封印を解かれたのは著者初のノワール小説集、主役と背徳によって黒く塗り込められた全6作品を収録する衝撃作、深海魚。高校生の真央は友達も彼氏もいない上、クラスメイトからいじめられていた。そんな真央が安息を得られるのは押し入れの中だけだった。真っ暗にすると海の底のようで。続いて楽園の破片。ニューヨーク発の急行列車は遅れていた。ボストン美術館での講演会でスピーチをする予定の京子は焦る。もう一人の話者のレイとは7年間の不倫関係を清算したばかりだった。続いて指。私は次大の日本美術史博士課程の2年生。家庭を持つ彼の研究室で助手をしている。ある週末に奈良の室生寺を訪れ、ずっと手をつないでいる私たちはどう見ても不倫カップルだ。続いて木原。アッシジには10年ぶりの裁縫だった。秋は文化財の修復家のある 芸術大学を休学して、20歳でイタリアに渡り、長年フレスコが修復の修行をしていたところ、中部の大地震に見舞われ、次はオフィリア。私は絵の中の囚われ人、水にあってあと一息で命が絶えるその瞬間を生き続けています。ロンドンから日本へ連れてこられた私が目撃した残虐な復讐とは。最後はひまわり祈祷。超売れっ子役者の山城の舞台の脚本を書きたくて、脚本家の私はゴッホが主人公の脚本を完成させるが、脚本が仕上がった直後にゴッホらしき人物の奇妙な写真を入手して、ということで以上、短編6作品が収録されているマーハさん初のノワール小説になっています。ノワール小説っていうのはね、ですね、悪意があるとか、残虐なとか、そういった、意味合いのダークサイドの小説っていう感じですね。一方、マハさんはご自身の、作風をサニーサイドであるっていうふうにインタビューの中で、お話しされています。本日はお日柄もよくなどで知られるマハさんの小説は、時には、アートっていうものを題材にして、どこかね、こう人にこう希望だったり、なんていうかこう愛を教えるみたいな人間とはこういうものなんだみたいな、どちらかというとこう陰と陽でいうと陽の部分に光を当てた作品が多いのかなと思って、そこが好きだったりはするんですよね。でマハさん自身もすごい爽やかな方でですね、ショートカットで笑顔の素敵な女性なんですけれども、今回の、このノワール小説黒い家、なのでかなり意外でした。帯にはですね、禁断の書と書かれていて、アートの世界の闇にうごめく秘め事とは、禁じられた遊び、ただれたエロス、ひらめく殺意ということで、人間の醜い部分だったり、こうダークな部分、禁断の感情だったり行為がもうこれでもかというぐらいここにこう収録されているわけですね。でマハさんがこれを書かずにはいられなかった。だから何なのかと、前回の小説からどれぐらい経って、2年ぐらい経って、これを発表された背景は何だったんだろうみたいな、そんな風にちょっとこう探りたくなるような、ちょっとニュース性もある本ですよね。 で、想定はですね、非常に気持ちが悪いです。これは誰が描いた絵なんだろう。アーティストの絵だと思うんですけど、あのダース・ベイダーみたいなね顔で、なんかこう虫人間なのかな、そんな風にも見えるし、ダース・ベイダーにも見えるし、こう目がすごいこう顔の本当にもう耳のすぐ横ぐらいまでこう広がってあってですね、目と目の間隔がめっちゃ広いんですよね。で、まあ、目なのかちょっとよくわかんないですけど、こう黄緑色に怪しくボーっと光っている、本当ダース・ベイダーみたいな、何か仮面をかぶっているかのようにも見えるんですよ。で、まあ、これが人間なのかどうか置いといて、どうもこう顔つきを見ると女性的に見えなくもない、色は白いし首は細いしね。で、まあ、ここに出てくるのがほとんどが、まあ、女性が主人公、女性目線で描かれたお話がほとんどなので、まあ、ダークな部分というか、まあ、女性の、ダークな部分をこう暴き立てたような、そんなあの話なのかなと、この本の想定を見ただけでも想像ができるような、そんなお話ですね。6編ありまして、マハさんのインタビューによると、この一番最初の深海魚は、まだ本当に若い学生の時に書いたような本、あのお話みたいですね。あの、同性愛者なのかどうかも自分がこう自覚してないような、女子高生、同士の、あのお話なんですけれども、まあ、本当に最初からこれかと思ってあのかなり気分が落ち込むぐらい暗いお話ですね。で、ちょっと実際なんかありそうな気もするから余計ちょっとこうゾッとするというかですね、小さい頃の女の子同士のいたずらが発展してしまって、まあ、性行為というものになっていく、まあ、そこから、まあ、いじめという本当にこう凄惨な過酷な状況で生きていて、あとはあの、まあ、ネグレクトだったりね、あの、まあ、そういう世界で生きる女の子同士が、まあ、選択した、2人で生き抜いていくものは何なのか、海の底に潜っていく、それは何を指しているのか、そこで生きるのが深海魚っていうことですよね。まあ、そういうふうに言われると、この最初 あの話した絵もですね、あの想定の絵も深海魚のように見えなくもないっていう、あの本当に不気味なところから始まります。で、2作目以降はですね、割と大人の女性の、まあ、お話になってで、まあ、不倫だったり、不倫だったりマハさん不倫題材にされることが多いんだけど、やっぱりそのどっかでなんかみんな分かってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、結婚っていう社会制度とか、その契約、2人の契約、約束ごとではこう解決できない、本当に人間の差がというか本能みたいなもの絶対ありますよね。で、まあ、それをこう自制して、道徳的な感情だったり、正義感から、その枠からはみ出ないという人がきっとあの世の中の大半を占めているんだと思うんですけれども、まあ、そういったな枠にこう収まりきれない、あの本能というか、あの、まあ、エロい気持ちっていうんですかね私はこういう人間なんだからしょうがないでしょうみたいな、自分の本能には逆らわずに生きていく人だったり、もう何をやっても、まあ、何を食べてもお腹が満たされないというかですね、心も体も満たされない人が、 まあ、いろんな男性にこう移っていったりというような部分が誰にでもあるだろうと、あの綺麗事だけじゃねえだろうと人間ってそんな綺麗な一面だけじゃないだろうと、裏側にはそういったどうしようもない欲望にはこう逆らえない、一度そこに足を踏み入れてしまえば、魅力を感じてしまえばもう戻れないところまでずるずると行ってしまう、それが人間なんじゃないかという、まあそんな原田真帆さんのあの爽やかな笑顔の裏にある、なんか真実を見抜く小説家の目みたいなものがこの本の裏側にというか奥底にあるのかなという気がして、非常にドキドキしながらあの一気に読んだ本でした。で、人間の本質を書いているものがもしかしたらアートと言えるかもしれなくて、そのアートも、まあ、綺麗事だけじゃないわけですよね。まあ、画家は、いろんな自分の感情と向き合いながら、あとはその、まあ、報われない思いだったり、お金とトレードオフの絵を描く、まあ、自分の画家としての魂を売らざるを得ないような状況に、陥ったりなど、まあ、画家自身も、綺麗な道を歩きながら絵を描いているわけではない。でそのアートも、まあ、綺麗なお金でトレードされているだけではない、まあ、暗い世界が必ずあるというか、まあ、それが大半でしょうと、マハさんそんなこと言っているような気もしていて、これまで自分が書かれていた、まあ、サニーサイドの小説、まあ、そこに、表現、の一つとして使ってきたアートだって、自分の作風をの、まあ、リバースサイドっていうんですかね、裏側はこういうものがあるっていうのはちゃんと私は分かっている、まあ、そんな風に自己主張されているような本でもあるのかなと思いました。どうしてもこうこれを書かずにはいられなかった、こういう、まあ、ダークサイドのある小説を出さずにはいられなかった、まあ、そんなあの作家としての思いがあったのかななんて、この短編がどうのこうのっていう部分ももちろんそうなんですけれども、まあ、これを出されたっていうところに非常に、興味好奇心がかきたてられ られるそんな、本でした。この次にマハさんがどんな作品を発表されるのか、それが非常に楽しみになります余談ですが、私は、マハさんの、まあ、好きな作家さんの本っていうのは Amazon で予約をすることが多くてですね、このクロウイエも予約して、届くのを楽しみにしてたんですけれども、まあ、届いてみるとクロウイエが2冊来るという、どうやら一度予約したのを忘れて、あ、予約しなきゃと思って2回予約してしまったようなんですよね。なので私の家にはこの黒い家という本、不気味な本が2冊あります。なんか曰く付きというか呪われてるのかなと思ってちょっとゾッとする。そんなことねえだろう。ただあのミスって2回予約しただけだろうというツッコミが聞こえてきそうですが、まあそんなちょっと不気味な、余談もある、そんな読書体験でした。はい、ということで今日は原田真帆さんの新刊クロウイエという本について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。